自称 IT's オタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードをモッシュ的視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのためのトークンサタデーモッシュのフォックスミュージック。パーソナリティは私、今年は十数年ぶりにお盆帰省します、モッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第83回目となりました。かれこれ東京出てきて盆と正月っていうのは基本避けて、来てたんですけども、あれもしかしたら今年初かななくらい、地元にお盆の時期に帰ります。ただまあ東京の時期の お盆っていうのと、それ以外の地域ではお盆の時期の捉え方が多少違うっぽいけども、一般的なお盆の13、14、そのあたり、帰るということなんですけども、そのタイミングで、ちょうど高校時代の2年 A 組だったんですけど、その 2A メンバーで同窓会ももう決まってるのでね、この放送の頃にはもうすっかり帰ってきてるんですけども、ぜひ楽しんでいきたいと。で、ちょうどそのタイミングで、2年の、ね、文化祭の時に使ったバトンの演目の曲がね、ずっと探してたけどね、ようやくあったんです。たまたまこのタイミングで YouTube でちょっと見っけちゃったんで、本当上げてくれた人ありがとうございます。どっかの外国の人なんですけどね、そういうこともあったんで、いろいろ女性ボーカルそろそろ取り上げたいなってのも思ってたんで、今回はねドマイナーですよ。ドマイナーだけども、アムロナミエファンなら実は馴染みがある、キーディーっていう人なんですけどね全然メジャーじゃないキーディーっていう人の楽曲を、私の部活の、思い出なんかも踏まえてお送りしたいと思います。それではこの放送はプレゼンテッドバイアートヒロズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.arthills.net アートヒルズミュージック。
はい、ということで、今回はキーディという、もう超ドマイナーな女性なんですけどね、人のネバーネバーランドという曲をピックアップしたいと思います。もう全然一応シングルカットはされてたっぽいけども、まあね、そのギーディー自体がそんなにいっぱい活躍をしたっていうわけでもないので、何とも言い難いんですけども、一応ね、この人は1991年に、3月、ファーストアルバム、チェース・ザ・クラウズというアルバムを引っ提げてデビューしたテキサス出身のソロシンガーであると。で、そのアルバムの中から、シングルカットされて、このネバーネバーランドっていうやつも入ってたかな、確か。で、一応そのビルボードのトップ20に入ったのはセームサムラブか。あんまり私はこのセームサムラブに関してはそんなにいい曲だと思わないんですけども、思い入れがないからかもしれないけど、一応トップ20に入ったそうですで、さっき安室奈美恵ファンなら実は馴染みがあるって言ってたのが、翌年にシングルカットされた With You on the Same Star っていう、今この綴りをシュロッと言った時点であれで、アムロちゃんファンなら気づくと思うんですけども、これアムロナミエがカバーしてたんですよね。実は2002年、ユーミリの映画命っていう2回言ったけど、その映画の主題歌、確か江角真紀子と豊悦が出てたかな、それのドラマの主題歌が We Know the Same Star っていうやつを、当時はね全然知らなかったんです。あ、それ安室ちゃんの歌なんだなぐらい思ってたら、実はカバーで、しかもその元ネタがキーディって誰もキーディのこと知ってる人なんてほんと少ないよって思うぐらい、私は後々、びっくりしたんですけども、もうだってね、キーディの情報を得るためにも私何年も前から検索はするんですけど、 まあ情報出てこないですよ。ウィキペディアでも英語とドイツ語のサイトはあるかな。で日本でもだってね、ネバーネバーランドっていう曲をこう検索してたら、なぜかねマイケルのネバーランドが出てるんですよね。マイケルのネバーランドじゃないんだよなっていうか、あれ歌じゃないしなっていうか土地だしなとか思いながら、もうそれも何年も、もう十何年も続けて検索してきてて、それでもなかなかないと。でもう今になってようやく、まあ、ここ 3,4 年とかですかね、そのキーリーのことを取り上げる中にはね、あの奇特な珍しいキーリーが大好きだっていう人もいて、わ結局2つぐらいのサイト、日本語のサイトでは見てないかもしれないです、キーリーの紹介をしてるのは。それくらいやっぱ活動期間も短かったし、そうだな91年、ちょうどユーロビートもちょっとまあ落ち着いてきて、まあ、80年代後半ぐらいのユーロビートの時期よりはちょっと時期外れちゃうぐらいな頃だったかもしれないですね。日本はまだバブル、ギリバブルだったけどもっていう時代で、その音楽の方向性もエレクトロニックなものよりは、まあ、バンドブームのちょっと後ぐらいでもあったから、少し生音のものが、まあ、まだ主流で、あとビーズとかがこう出てきてたぐらいの時代ですかね感じで言うと、ちょっと時代にマッチしなかったのかな。活動期間は非常に、短かったというところなんですけども、でもなんでそんな箸にも棒にもかからないね、このネバーネバーランド、マイケルの情報しか出てこないネバーネバーランドを私がこんなに追い求めてたかっていうと、うちの部活的にはその探すだけの要素があった、十分もうあったもう、うちの部活っていうのは、まあ何回も話してますけども、バトントワーリング、バトン部で、でまあ文化祭、また大きくは体育祭、文化祭で新入生歓迎会と舞台に出る機会が3つあるんですけども、で、ちょうど私たちがちょっと2年の時に文化祭でもう決まってるんです、2年の出番は一発目でつかみは OK の状態にしないといけないっていうやつがあって、そうすると2年生の楽曲は、まあ、元気いっぱいで、ドア玉がフェードインから入ってくるのやつじゃダメなんですよね。もうダーンってカットインで入ってくるような曲その2つで、振りの構成として、まあ、前奏があって、一番の曲があって、で中盤に移動を入れないといけなくって、移動を入れて、でちょっとね変化球のところがあるんですよね変化球のところを入れて、最後もう一回なんだろうな、一番メインのところのサビっつんだったけど今ちょっと忘れちゃいました、そこを入れて、で、最後はフェードアウトでも全然いいので、終わりに向かっていくっていう構成をだいたい2分半ぐらいでやるんですけども、その曲を見つけるために、まあ、私たちはCD レンタルを、しかもね当日で借りるんですもう当日でもう10万円ぐらいでわーって借りて、で家帰って、もう頭からドドドドドって聞いてて、でやっぱりそのドア玉のつかみがカットインで元気のあるやつってのをやっぱ選ばないとまずいけないので、早いんですよね、もう 1,2,3,4,5 で押して押して押していってって、その中でこの10枚ぐらい借りた中でキーリーのネバーネバーランドってのが、これいいじゃんと、まずドア玉で OK で、その後曲聴いてって、マイナーコードだとちょっとダメなので、やっぱ元気いっぱい2年生若いですみたいな感じで、つかまないといけないので、これもメジャーコードのもので、で、あとは移動できる曲の部分があって、少し変化球のところがあって、それから終わりに向かっていけるかどうかというのを聞いてて、よしよしってなって、で それでまた地獄の編集作業をするんですけどこれいつかな、去年ぐらい話したかもしれないですね。あのカセットテープで当時はあのやってたんで、でこのネバーネバーランドって曲は、もうちょっと本当はピッチが早いのかな、だけどあの編集をしているうちにどんどん劣化してって、カセットテープが劣化するんですよねあの再生して戻して再生して上書きして戻しての繰り返しでやっていくから、あの、まあ、結果的にはあのちょうどいいスピードになるっていうところではあったんですけども、そういうね、地獄の作業をだいたい7月中ぐらいにはやると。で、早かったらもう7月の後半からもうフリーを考えていって、8月にはもうやっぱりフリーをある程度固めていかないといけないと。で、そうこうしてるうちにだいたい8月の下旬とかちょっと9月入った頃に、先輩が見に来る。それはあの卒業した先輩たちが見に来るんですけども、そこでもねまたちょっとあの上下関係あるあるな、部活やってるとそういうのも、まあ、部活じゃなくても社会においてでも割とあるかもしれないんですけども、私たちはやっぱり2年生で、あくまでも3年生が、まあ、引退の舞台でもあるっていうので、まあ、3年メインではあるんですけども、あの、まあ、一通り2年生の演目からこう練習で見せていって、最後 OG の人たちがあの今まで見た中で一番2年生の振りがまとまってた構成がとかって言われて、しかもそれはあのすいません、モッシュが割と構成とか組んで音の編集とかもしてるもんなんで、私的には個人的によしよしやったったみたいなものは手応えを感じるんですけども、でもあの学内で見るとどうせ OG の人たちは言って帰るけど、その後の残された2年生私と、あ、その1個上の3年生たちちょっと気まずい感じになるじゃないですか本当はあの下駄を3年生に履かせないとはいけないところなのかもしれないけど、2年生が勝っちゃったみたいななんだろうな、広瀬すずとアリスの世界で言うと、最初アリスの方が、スカウトされて、すずはあの、まあ、ついでにあなたもデビューするみたいな感じだったけど、すずの方が人気ガーンって出ちゃったみたいなそんな感じこう、ねちょっとあの気まずい時期がありました割と部活してるとどうだろう、今の時代はわからないですけど、私らの時は本当にあの水も飲んじゃいけない、もう舞台とかやってると、上手下手この移動を舞台横切るなとか、舞台面に足をかけるんじゃないとか厳しい世界で、育ってたのでなんかこうね、このキーリーという人は全然目立たない人ではあったけども、今日のトークはこのなんか部活あるあるじゃないけど部活やってた人たちに夏の苦しい思い出なんかもちょっと思い出していただきながら、そんなあの先輩と後輩の上下関係辛いのもあったななんて思い出していただければななんていうその上下関係のもどかしさで最後終わっちゃうんですけども、せっかくの8月なんで、あのそんな苦い思い出なんかも噛み締めてみるのもたまにはいいんじゃないかなって思います。
ボーイズマートファーストアルバムパラレルワールドアウトナウ。
うわー気持ちよかった、なんかプリンセスになったみたい。今度は何をやってもらおうかしら。クリシーヌで検索しようっと。エステティックサロンクリシーヌ。
毎月第1第3土曜配信中のジローの抜き抜きポン、内容は興味のある人は好きな話、時々サッカー、心により旅をするでしょう。お出かけの際は音漏れに気をつけましょう。
はい、ということで、 部活の話は主でした。だってキーディそんなにね長く活躍してないんで、ただYouTube で、ネバーネバーランドキーディ K-E-E-D-Y で検索していただくと、そのモッシュが言ってたドア頭でつかみは OK の曲と、あとは安室ちゃんのカバーの元ネタですね、それ出てくるんで、まあ、見ていただければと思います。それでは告知いきましょう。11月の11日12日土日、ハブの再演ハブイット、決まってます。そして若手の男子募集って言ってたのもね、おかげさまで決まりました。もう一番初期型にいる中で若い、北さんよりも若い男子が助っ人で入ってくれるので、これから稽古に励みますでちなみに11日12日確かね12日の方かな、土曜日あ日曜日の昼のマチネの会っていうのはこれは子連れ OK なんで、みんな子供連れで劇場とか行けないよなって思ってる皆さん、ぜひこの時間帯は堂々と来ていただければと思います。で、その次が26日に、渋谷のルデコで高田さんの、写真展があるので、そこでも初期型が、まあ、ちょっとしたクロージングパフォーマンス、今のところね26日日曜なんですけど、もしかしたら25とか並行になるかも、それはまた決まり次第お伝えします。それと12月の1日2日とアップリンクで黒沢美香さんの映像特集があるので、ちょっと当番に、モッシュと美香さんのやり取りの往復書簡みたいなのを載せるかもしれません。それではモッシュのフォックスミュージック、今月はこの辺で、この放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。